今日は今お読みをいただきました2章18節の、私は人のためにふさわしい助け手を作ろう、このところから題をつけさせていただきましたが、その前に人が一人でいるのは良くないと言われています。この一人というのはひらがなで書かれておるわけですが、まあいわゆるこう一人、あの数字の一人という意味もありますし、孤独とか独善というような独りよがりの独でもあるわけでありますが、まあ、このところを、まあ、今日の聖書の箇所から見ていきたいと思うわけであります。で、まあ、私この章例の原をさせていただくときに原稿を書きますが、まあ、それをまず私の伴侶である妻に見てもらいます。で、まあ、妻はいろいろ天女派とか聖書箇所とか、まあ、いろいろ言い回しを、まあ、チェックしてくれるわけですが、まあ、その時に手厳しい感想も言ってくれます、まあ、しかしそれを、まあ、修正してあの先生に、お送りするわけでありますが、まあ、西本先生は、まあ、温かい広い心でありがとうございます、よろしくお願いしますと返事をくださいます。まあ、いろいろこう変わる、その後もいろいろこう読み直して変わるわけでありますが、しかし中心は神様の言葉でありますから、ここは大きく変わるわけはありませんで、まあ、このところを今日も皆さんと分かち合っていきたいと思うのであります。で、今日の舞台はエデンの園であります。まあ、そこで起こった出来事でありますが、まあ、エデンというのは歓喜とか、あるいは隅々までよく潤されたところという意味があります。で、まあ、四大文明といわれるメソポタミアとかコーバとかインダスとかエジプトの文明というのは、いずれも大河の近くで起こっておるわけであります。で、川と文明とは切っても切り離せない関係にあるということであります。で、十節、今日の十節を見ますと、一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれて、この園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源流となっていたとあります。で、この四つの川、ビションとギホンとチグリス・ユーフラテスなんですが、このビションとギホンというのが非常にこう金とかシマメノとか非常にこう鉱物資源の豊富な地域であったようでありますが、これは今はどこにあるのかわからないということであります。ただこのチグリスとユーフラテスは今もこう大河として残っておるわけですが、このエデンの園のあったところを聖書歴史地図というので見ますと、3箇所ほどエデンと書かれてクエスチョンマークがついています。で、一つはこのチグリスユーフラテス川の北端、あるいはその南端と言われているんですが、特定はできてないわけです。しかしこの例えば北端でありますと、イラクを中心にシリアの北東部にあたります。で、南西部ですと、南端ですと、まあ、今戦争が起こってますイランの南西部にあたるわけです。で、今日の15、16、17を少し見ていきたいと思いますが、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたとあります。ですから最初の人の営みというのは農業であったということがわかるわけであります。で、16節に神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。で、17節しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと言われています。で、ここの場面まではまだ人は一人でありました。で、18節19節20節を見ますと、まだ神である主は言われた、ここで、まあ、今日のタイトルにさせていただいているところですが、人が一人でいるのは良くない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと。で、19節で神である主はその土地の土であらゆる野の獣と あらゆる空の鳥を形作ってと、うんとあります。20節に、人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。ここでアダムという名前が出てくるわけでありますが、アダムという意味は人という意味 で、土というのはアダマでありますから、アダマからできたもの、人でありますからアダムと付けられたわけですが、まさに名は体を表すということで、人は土の器であるということがここでわかるわけであります。で、なぜこのふさわしい助け手が必要だったのかというところでありますが、ちょっと遡りますと、1章の27節28節あたりを見ますと、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。ここにすでにもう男と女という言葉が出てくるわけであります。で、男がどのように作られ、女がどのように作られたかというのはここではまだ出てきてない、この2章で出てくるわけですが、ここでもすでに男と女という言葉が出てきまして、まあ、聖書というのは本当にこう行ったり来たりしながら前へ進んでいくものだなと。しかし、まあ矛盾はないということがわかるわけでありますが、で、28節に、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ、ということで、まあ、ふさわしい助け手が必要だったのは、産むため、増やすため、地を満たすため、また地を従える、治めるため、まあ、最初の営みは農業でありますが、それをするためでありました。で、土の器から人間に変えられたその瞬間を、この2章の7節に書かれている、わけでありますが、ここを読みますと、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。ここはまさに土の器から人間に変えられた瞬間であります。で、次にこの2章の21節から22節を見ますと、神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主はあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれたと。私も昨年の11月末に二条山で滑落しまして、鎖骨を折って手術をしたわけですが、3時間全身麻酔でしたから、昏睡状態で、痛みも何もわからないまま手術をしていただいたわけですが、まさにここはそういう麻酔にかかった全身麻酔のような状態で、その中でこうあばら骨から人を作られたということがここで書かれておるわけであります。で、22節に、神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。ここで女という言葉が出てくるわけでありますが、ある先生が言われました。人間の魂はどこにあるのかというときに、あばら骨にあると言われた先生があるんですが、このところから言われたんではないかと思うわけでありますが、で、もう一度2章の18節に戻りたいと思いますが、人が一人でいるのは良くないということでありますが、まず最初の人間の営みは農業でありました。今この河内の平野では田植えが始まっておるわけですが、昔はこう腰をかがめて一本一本こう苗を植えておったわけですが、今は機械化で、いわばこう楽にできるわけでありますが、 まあ、二宮金次郎がちょっとここで歌っています。この秋は雨か嵐か知らねども今日の務めにたぐさとるなりという歌があります。まあ今田植えが始まったわけですが、収穫までにはいろんなところを通っていくわけです。まあ、日照りがあったり草を引かなければなりませんし、まあ、収穫の前には日本では台風がやってきて今までの努力が水泡に帰すこともあるわけですが、まあ、どんなにこう機械化科学化の時代であってもやはりこう、まあ、よく日本人はお天道様任せとか言うわけですが、やっぱり作り主に頼らざるを得ない、まあ、その時に、まあ、一人でするよりは二人三人やはり力を合わせてやる方が効率的だということであります。まあ、そのために、まあ、もう一人の人を備えられた。でもう一つこの今の現在を見ましたときに、まあ、高齢化の時代で、まあ、各家族でありますから夫婦のどちらかが亡くなれば一人暮らしになるわけです。で子供さんがないとか縁者がなければ本当にこう、なんていうか独居のもう誰も看取りもできないようなそういう状態になるわけでありますが、まあ、私もちょっと社会福祉士会というところに属してまして、そこからそういう身寄りのない方のお世話をさせていただくことがあるわけですが、まあ、そういった時には葬儀まで一人でやらなければならないというような、まあ、そういう時代の中に今おるわけです。で、まあ、国とか地方自治体はその地域でコミュニティ作りを進めておるわけでありますが、で、まあ、古代の哲学者のアリストテレスは人間は社会的動物だと、一人では生きていけない、まあ、家族というのがまあ最小の単位でありますが、そこから地域のコミュニティであったり国であったり、まあ、世界にこうつながっていくわけでありますが、そういうこう人間は社会的な動物だというふうにアリストテレスは言ったわけであります。で、私たちクリスチャンにとってコミュニティの中心は何かということを考えますと、やはり教会だと思うわけでありますが、でその教会の中心のである、コミュニティの中心である教会を、まあ、いかにこう作り上げていくか、その教会の在り方を言った聖書の箇所は、まあ、エペソの4章16節でありますが、まあ、ここの御言葉を少し読みますと、キリストをもといとして全身は全ての節々の助けによりしっかり組み合わされ結び合わされ、それの部分は分に応じて働き体を成長させ愛のうちに育てられていくのである。でキリストの体で、まあ、私たちはこういう、 こう腕であり手であり目であり足であるわけですが、例えばこの筋筋この腕っていうのは伸ばしたり縮んだりするわけですが、あるいはこの指先で作業するわけですが、この伸びる筋肉とか縮む筋肉を侵される、例えばパーキンソン病とかいうのがあります。そうしますとこの動きがこうかなりこうギクシャクとした形 で指も自分で動かそうとしてないのにこう動き、まあ、新鮮というんですが、まあ、そういう場合も状況として出てくるわけですが、まあ、教会というのはまあそういうこういろんな弱さを持ったところをこう補い合って成長していくものだとこのエペソ人への手紙で書かれておるわけですが、で、まあ、最初にこう賛美いたしました慈しみ深きの中のフレーズで、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えてという箇所がありますが、もう今本当にこう異性者をはじめ独善一人の一人っていうのはこう、まあ、孤独の毒でもありますけど独善一人よがりということでありますが、この時代に私たちは生かされておるわけであります。しかしどんな時でもこの三位一体の神、御子、聖霊というこの 神自身がこう複数形で語っておられて、で、まあ、最初に我々の形という人間を作るときに私の形じゃなくて我々の形というふうに言われて作っておられる。それは御使いとの合議ですよというようなこう複数形で神様は常に語られておるわけです。私たちは決して一人ではない。神様自身がこういう複数形でおられるということ で、どんなまあ独善がまかり通る世の中であってもこの神様、イエス様、聖霊様、これを私たちはから目を離すことなく歩ませていただきたいと思うものであります。